おはようございます。今日もコーヒー飲んでますか？こんにちは、こんばんはの時間に聞いてくれているあなたもいかがお過ごしでしょうか？さて、この番組はコーヒー沼で泥遊びと言いまして、コーヒーインフルエンサーこと私翔平がコーヒーは楽しい、そして時には人生の役に立つというテーマのもとをお送りしておりますコーヒー雑談バラエティラジオでございます。皆さんの今日のコーヒーがいつもよりちょっと美味しく感じてもらえたらいいなと思って配信をしております。今日もどうぞよろしくお願いいたします。ということで、もう今日はオープニング長くは喋りません。本編がめっちゃ長いです1時間15分ぐらいあったかな。昨日ですね、ビール伝道師重富豊さんとコラボライブというのをさせていただきまして、トータルで2時間ぐらい喋ったかな30分ぐらいで行きましょうかって言ったんですけど、まあ話が尽きないことそれもなんか結構、今回初めての2人でのコラボだし、以前1回虎の会でね、リュウさん森川さん含めて3人4人で話させていただいたことはあったんですけど、1対1でね、差しで話させていただくのは初めてだったし、まあ、今回はなんていうのかな軽めのやつになるかなって思ったけど、またっぷり2時間トータルで喋りまして、前半は重富豊さんのボイシーの番組の方でさせていただきました。リンクを貼っておきますので、よかったらそちらを聞いてから、まあ聞いてからじゃなくてもいいか、どっちが先でも別に全然聞く分には問題ないかなと思うので、まあ、これ聞いた後でもいいですけど、よかったら重富さんの番組の方も聞いていただければと思いますが、はい、私のスタンド FM の方でさせていただいた、ライブの様子をこの後流させていただきます。1時間15分ぐらいあるので、まあ、2倍速とかでね、サクッとサクッとって言い方もおかしいな、さらっと、2倍速なり何なりしていただいて、作業しながらとかに聞いていただいたらいいんじゃないかなと思います。なんかね、そうだな、コーヒーとビールやっぱり似てるし、思ってることがいろいろあるんですよ飲食店の動向とかバリスタ動向とかビール次動向、まあ、ビール次動向の話とかバリスタの話もしたけど、なんかもっとなんかね広い話というか、ビールが広まるためにはとか、なんか家での飲み方とか認知されるためには、コーヒーがただのコーヒーじゃなくて、コーヒーについて少しね、こんなにたくさん家庭で知られている飲み物、愛されてる飲み物ってないのに、けどこうもっと深く知ってもらってもいいんじゃないかと、毎日消費するようなもんなんだからって、あ、まあ、あの本編の中でもちょっと出てきますけど、うん、年に1回しか食べないようなものについて、食べない飲まないようなものについて、すごい知識があるのも、まあ別に悪いことじゃございませんが、毎日飲むんだからコーヒーにせよビールにせよ、ほぼ毎日飲む、その日常のものを少し良くするだけで生活の質っていうのはぐっと上がるんじゃないかなと、そういうようなお話をさせていただいております。ぜひぜひ最後までお聞きいただければと思います。じゃあもう本編いきましょうか、すいませんね、オープニングがちょっとピューピュー言いながら外から撮らせていただいておりますけれども、もしかしたら初めて聞いてくれる人がいるかもしれないので、ちょっとだけこの番組の紹介をしておきますと、コーヒー沼で泥遊びと言いまして、まあ、コーヒーの知識をね、できるだけハードルを下げて、少しでも多くの人たちが、コーヒーについて楽しんでいただけるような、もしかしたらコーヒーを飲まない人たちもう、聞いて楽しいような番組にしたいと思っております。コーヒーって嗜好品だから、まあ、ビールもそうですけどね、重富さん経由で聞きに来てくださった人たちもいるかもしれないですけど、うん、これがね、なかなかこうコーヒーってコーヒー味って一つでくくられてるけどね、もっとたくさん、楽しむ方法って、味にせよ 文化にせよ歴史にせよ、いろんなところでコーヒーを楽しむことができるし、すごく自由ですし、まあ、少しでも知っていただけると楽しいんじゃないかなと。まあ、コーヒーって検索しないじゃないですか。コーヒーを検索する人たちはコーヒーオタクなんですよ。コーヒーを検索しないけど、でも毎日飲んでるよ。そういう人たちが、今日のコーヒーがいつもよりちょっと美味しく感じてもらえるような、ね、なんだったら別にもう知識とかも忘れちゃって大丈夫です。少し笑って、一日スタートできるとか、コーヒーがこう笑って飲んだコーヒーの方が美味しいじゃないですか、ね、渋い顔してしかめ面で飲むよりさ、そういう番組をやっておりますので、よかったら他の放送、そしてこれからの放送も聞いてくれると嬉しいです。ではではそろそろ本編の方に行きましょうか。スポンサーコールをしてお話をしていきたいと思います。それでは本編やってまいりましょう。この放送はもうカフェインで悩まない、だってカフリだから、デカフェといえばカフリの提供でお送りします。はい、皆さんこんばんは。コーヒー沼で泥遊び、今日はコラボライブでございます。ゆかりんさん、はいや。ゆきちゃんこんばんは、いらっしゃい。はい、今日はですね、ゲストコラボライブとなっておりまして、すごかったね。さっきのしげとみさんのコラボで累計96人かな、100人近くいらしてたみたいで、いやーすごいことですよ。ボイシーで100人集めるって結構なことですからね。はい、とみこっこさんいらっしゃい。サノタさんこんばんは。あゆきちゃん楽しみにしてましたよ。ありがとうございます。さあ、しげとみさんが来てるかな。あ、来てますね。はい、じゃあちょっと上に上げたいと思います。
もしもし。
はい、聞こえます。よろしくお願いします。
うん。スタイフ FM コラボ。
初スタイフですか？
初スタイフですね。
ありがとうございます。いや、なんか、このプラットフォームを飛び越えてコラボするの僕もすごい久しぶりで、うん。これはちょっと嬉しい。うん。
スタイフってあれなのね。あの、インスタみたいにコメントはどんどん流れていくのね。
あ、そうです、そうです。あの、ボイシーさんの方は、多分、立ち上げてるホスト側しか見れないと思うんですけど、これはもう全部ずっと見てるし、あの、結構この、スタンド FM の人たちって、ここで会話し出すんですよ。自分たちで。あれが面白くてね。はい。ゆせはまいごさんこんばんは、いらっしゃい。そしてたみこさん、とみこっこさんこんばんは、もみじさんもいらっしゃい。うん、そう、タップしなくてもどんどん勝手に流れていくので。
ボイシーだとこっそりしたの業務連絡できるじゃん。
あ、そうそうそう、こっそりした業務連絡はねできないんですよ、これは。あ、やろうと思ったらレターっていう機能があって、
あ、なるほど、
下の方にあの紙飛行機、
紙飛行機ね、
うん、はい、これでやるとこっそり送れます。うん、ね、そうそうそう。
まだ、ね、まだお嬢さん寝ないのね。
まだ寝ないですね。うちの子、ちょっと今日特に、熱が出て保育園に行けなくて。
あ、運動量が足らない感じ。
そうそう、運動量が足らないです。
もみじさん、はじめまして。よろしくお願いします。
じゃあ、ボイシーからですね、もみじさんは。うん。両方とも聞いてくれてる人たち。うん、スタイフと、ボイシーと両方ですね。うん、結構だから、なんか、スタイフだとスタイフだけの人ももしかしたら来てくれるかもしれないので、ね、また裾野が広がるといいですね、このビール次に関しても。
理由を。
うん。
そう。大人気の副業でしたっけ、管理栄養士。
あ、もみじさんですか？
いやいや、管理栄養士さんが。
管理栄養士。あ、そうそうそう、もみじさんはね、管理栄養士さん。
ビールは一生分飲み干しました。なるほど。
そっかそっか。うん。僕もちょっと、あ、そうだ。ちょっともう一杯ビール飲もう。いや、もう、この間教えてもらった継ぎ方をしようと思ったんですが、そもそもタンブラーを持ってないし、IPA とかやろうと思ったら、このタンブラー2ついるじゃないですか。泡作るのと。
うん。うん、あと、ビールの容量も結構いります。
そうですよね。うん。
100ミリ1本ぐらいいると思う。
今手元に500ミリ1本あるんですけど、僕がいつも使ってるグラスが、なんかあの、なんていうんですかね、ワインとかビールとか汎用で使えるんですけど、ちょっと変わった形のグラスがあって、なんかこう波打ってるみたいな。IPA グラスの下の部分だけ、みたいなやつが、容量的に500とかなんですよ、ちょうど。だから丸々1本入っちゃう。
かいよね。
うん。まあでも、ね、継ぎ足さなくても一杯、一本まるっと継げるんで、このぐらいのサイズがいいなと思ってて。まあそう、今日はコーヒーとビールってことだったので、背景を、朝日のユアビールにしてみました。ユアビアか。うん。
この背景は。
これコーヒー入ってるってやつですよね。エスプレッソか。
うん、はいはいはいはいはいはい。あったね、コーヒービールがね。
コーヒービール。なんかコーヒービールって、多分一般的にコーヒー明らかに入ってますよって出したのってこれですけど、もともとね、醸造の段階でエスプレッソを入れたりとかするクラフトビールとかもありますし。
あ、もみじさん、この神谷バーで電気ブランを飲みながら、チェイサーはスーパードライの大ジョッキっていうのは、この業界人は、必ずです。
神谷バーの電気ブラン最近缶になってますよね、電気ブラン。
で、マル秘情報ですけど、
はい、
神谷バーさんっていわゆるタンクビールなんですよ。
はいはいはいはいはい、はい、
タンク料理でビールを運んできて、そのタンクに移した部なんですけど、うん、それが今月末で廃止になるので。
そうだ、朝日のね、タンクが。そうそう、うん、
だからタンクビールが飲める神谷バーはそろそろ終わりかもしれないので、
うん、
はい、タンクビールのスーパードライを飲める方は早く飲みに行ってください。
浅草だったら結構僕、職場の帰りに少し足を伸ばせば。
火曜日は定休日なんでお気をつけください。
あ、そうじゃん、そうじゃん。ね、しげとめさんが行ったら空いてなかったってやつですね。
火曜日だったという。
うん。そうか、あれタンクビールだと何か違うんですか？他の樽と比べて。まあ、樽のサイズもいろいろありますけどね。
あそこは500だったかな。
うん。
まあでも、厳密に言うと、19リットルとか10リットルの方が密閉度は高いので。
はいはい。
うん。焼酎の劣化は少ないんだけどね。
なるほど。うん、
でもタンクビールじゃないと出せない。
うん。
まあ。まあ、あと、19リットルだと、
うんうん、
45杯から50杯ついたらタンク買えなきゃいけないんですけど、
はい、
うん、タンクビールだと買えなくていいからね。
まあそうですよね、かなり。ずっと買えなくて良さそうですもんね、タンクって言ったら。
あとやっぱり工場直送だからフレッシュだよね。
あ、そっか、タンクがごと来るから、その酒屋さん経由してないんです。
ないし、そのタンクから直接タンクローリーに入れてるはずだから。
ああ、そっか。
春だと多分季節で上中下ってあるのね。
うんうん
うん。だからまあ、だいたい巷に出てる樽だと、
うん、
早くて工場出荷から半月、
うん、
長ければ二月三月の樽は来るからね。
そんなに違うんですか？
いつきはない。まあでも一月ぐらいは来るよ、普通に。だから。
そうなんだ。それってもうだって、僕らコーヒーで行ったら、焙煎がそのタイミングで来るってことだから、結構、コーヒーの場合、焙煎ってめちゃくちゃ、焙煎から何日経ってるかってすごく重要で、うん。しかも結構足が早いので、タンクみたいに密閉もできないし、まあ家で飲むんだったら冷凍しとけばいいんですけど、
いや、一応タンクは密閉だからね、うん、あと香りもそこまでね、コーヒーほどではないので、
うん、いやでもそれでもなんか鮮度気にしちゃうな。
それでもあれだよ、タンクに詰めた日付だから、
はい、
タンクの中で熟成させてる日付は入ってないからね、だから、
ああそっか、
だから。コロナ前のめちゃくちゃビールが出てくるのはかなりフレッシュローテーションでしたけど、
うん、
コロナ中はひどかったからね。
ひどかったんですね。
だってビールが出ないからさ。
や、それはそうですよね。出せもうお酒なんてご法度でしたからね。
作れないし。
うん。
家庭用は結構出たけどね。
まあそうですね。うん、それコーヒー業界もやっぱり一緒で、コロナ中は、この、おうちコーヒーがすごく、まあもうなんか流行りって言ってもいいんじゃないかぐらい、器具もめちゃくちゃ売れてたし、欠品とか出てたんで、うん。そうですね。そんでなんか、コーヒー屋さんは、お店でメインで出してったようなところとかはかなりきつかったみたいですけど、もう、焙煎メイン、豆屋をメインで、その稼ぎ口にしていたところとかは、売上で言うと、前年度より高くなっちゃったところとかもあったみたいです。
おうち時間をコーヒーで楽しむって感じだよね。
そうですね。で、特にお仕事がリモートワークになられた方とかは、会社で当たり前に飲んでたコーヒーを家で自分たちで入れるようになったので、もう、4杯5杯当たり前に飲んじゃってるみたいで。うん。で、まあやっぱりその習慣が一回つくと、もう今も変わらず、いや出社しなければ家でずっとコーヒー飲んでるみたいな、うん、話はよく聞きますね。
まあ、だからコロナであれだよね、多分家でコーヒー飲む人の率とか配数は増えたんだろうね。
増えたでしょうね、明らかに。だから豆の消費量も上がったのかなって思うんですけど、ちょっと19年のデータと、ね、今年のデータ、まあ、ちょっとねコロナ明けになったのが今年かなって思うので、そこからまたちょっと変わってるか分かんないですけどね。
なので、その家でおうち時間でビールを楽しく飲んでもらおうと思って、
うん、
コロナの間僕YouTube のビールチャンネルを50日間連続で上げたんだけどね。
50日も連続で上げたのすごいですね
だって緊急事態宣言で会社ずっと休みだからさ。
ああ、そっか。他に何もできないですよね。
そうそう、基本じっとしてるのが嫌な性格なので、
うんうん、
とりあえず YouTube を一月あげようと思って、結局50日間毎日あげたけど、うん、1本あげるのに10時間かかった。
いやーもうめちゃくちゃわかります。僕もだからコロナのタイミング、僕たまたま、この発信活動を始めたのって、子供が生まれるっていうのが、まあ、できたっていうのが分かって、で、まあ何かしらこう、副業とかしたいなって思ったのと、まあ、育休を取ろうと思ったんですよ。で、育休取って家のことはやるんだけど、まあ、とはいえ、多少時間できるだろうと思って、まあ、それもその副業に当てようかなって思って、やり始めたのブログだったんですけど、うん、まあちょっと書くのが下手っていうのもあって、やっぱり1日8時間ぐらい、なんか寝る間を惜しんで毎日ブログ書いてた時期があって、うん。なんか、ある時、ちょっともうどうしてもしんどくなって他のに変えようかなって思った時に、この音声配信ですね。当時はヒマラヤっていうプラットフォームがあったので、そこから始めて、今、ポッドキャストをメインでやってますけど。
じゃあ、インフルエンサー的な活動をし始めたのはコロナの時ってこと？
あ、そうです。うん。まあ、インフルエンサーっていう名前も、まあ、もともとそのつもりでやってなかったんですけど、まあ、コーヒーを、一般のご家庭とか、その、まあ、ユーザー側に向けてですね、しげとみさんもそうだと思うんですけど、ビール伝道師って、つけたり、まあ、伝道師って、まあ、英語にしたら多分エヴァンジェリストとかいう言葉になると思うんですけど、他なんかインフルエンサーよりもそっちの方が、本当は近いかなって思ったんだけど、分かりにくいからインフルエンサーって言ってて、伝道師とはちょっとまた、コーヒー伝道師って言うとまたちょっとなんか、硬いかなと思って。
伝道師ってつけたのに理由があって、
はい、
インフルエンサーってつけたら、
うん、
多分クラフトビールの質問とかもいっぱい来るんだよ。
そうですよね。いやめっちゃわかる。やっぱ大事です、そこ、うん、
僕的には、うん、かっこよく言うと、
うん、
昨日までのビールを語る人で、
うん、
明日までのビールを語るのは別の人に頼もうと思ってるので
かっこいい。
となると伝道師ってつけるとなんか最新のクラフトビールの話をしそうにないじゃん。
そうですね。もうなんか、うん、前にどんどん開拓していく感じは。
これはどっちかというと、この150年前に、まあ、日本に入ってきたビールの、うん、この150年間の昨日までを語りたいので。
はいはいはいはい、はい。
で、エヴァンジェリストとかって、言えずにビール伝道師にしたのね、
うん。なるほど。ビールも漢字ですもんね。うん、麦酒とか言ってビール伝道師。全部漢字でされてるから、なんかそこはなんか渋いなみたいなのが、まあその、しげとみさんのいつものその、ね、清掃っていうんですか、その、スーツに蝶ネクタイの姿だったりだとか、 いうのも相まって。
あのスーツバーコートって言うんだけどね。
バーコート、はい。うん。
まあ、厨房が着るのはコックコートだけどね。
はいはいはいはい。あ、これバーコートって
あるんですか？バーコート。
あ、そうなんだ。僕も。
襟があるタイプとないタイプとあるけどね。
へえ、なんか、あの、片手間にバーテンダーやってたことありましたけども、あの、家にあるスーツでいいからって言って、スーツ着て、結婚式場で振ってた時期がありました、僕。
最近はみんななんかダーク系が多いけどね、バーテンダーは。
そうですね、黒ですよね、大体ね。
でも、あの、老舗のホテルのバーに行くと、ほぼ白だから。
そうなんですよね。僕、あの、昔、ウェスティンで働いてたことがあって、ウェスティンの名古屋の、オーセンティックなバーがあるんですけど、もうそちらは、あれ？いや、そこ白じゃないか。ピンクだったかな？
ピンク？
なんでだろうっていう色だった気がする。なんかまあでも白とかピンクとかそういう。まあだから、知ってる人が見れば、かっこいい。まあ白はね、わかりやすくかっこいいですけど、ピンクとかになってくると、ちょっとね、演芸場の芸人さんみたいな感じに。なっちゃうのかなと思いましたけど、まあでもやっぱかっこよかったですよ、そこのバーテンダーさんたち。
そうだよね、やっぱりそれなりのね歴史もあるし、
うん、うん、そう、葉巻とか一緒に売っててね。そう、一時期その僕はあのレストランの部門だったんだけど、あの手伝いにそっちに行かされた時とかはシガーボックス持ってお客さんにね、あの種類銘柄見せに行ったりとかしてました。
ソムリエもシガーはやらなきゃいけないんだけど、
うん、
バーテンダーもなのね。
バーテンダーもそうですね。
っていうのは多いよね、多分。
多いと思います。うん。なんかシガー一回体験すると、僕結構好きで、シガー自体も。あんま詳しいわけじゃないんですけど、うん。うん、奥深いですよね、あの辺も。なんかやりだしちゃったら。
まあ、大体ね、フレンチ食べ行くと、男性陣はシガーを吸いに行って、女性陣はこっちでなんかスイーツ食べながらまた別の交流をするみたいなのもあるよね。
ありますね。うん、
ちょっともみじさんのコメントでちょっと見落とせないのがあるんですけど、
はい、
神谷バー火曜日入れますってどういうことですか、これ。
どういうこと？火曜日休みなんじゃないの？
火曜日でも開けてくれます、うふふってやるんで、ね、すごいな、もみじさんは。
あ、もみじさんの力で開けてくれるってこと？
すごい。管理栄養士。
管理栄養士とはなんか、管理栄養士はあんまビール飲まなそうだけど。面白い。
火曜日だともみじさんに頼もう。
ねえ、いいですね。いや、そう、僕もまだ神山行けてないんで、ちょっと今月中になんとか。
ぜひ早めに行った方がいいと思います。
ねえ、タンクのビールがなくならないうちに。もうね、追加するわけじゃないから、なくなったら終わりですもんね。
いつが最後かあれなんだけど、
うん、そっか、はい、
だからインフルエンサーはだから今発信してるのはこの、はい、なんだっけ、スタンド FM がメインなんだっけ。
僕はポッドキャストがメインで、まあ、そのスタンド FM はまああのポッドキャストで流してる音源をそのままコピーして流せるので流してるっていうような感じですね。うん。なんかインフルエンサーって僕今でも自分で言っててちょっとむずがゆいところがあるんですけど。うん。まあ、なんかやっぱインパクトがあるっていうのと、もともとその、ボイシーで発信してた時に、発信してたところのボスがね。
ニック大西さんね。
そう。ニック大西さんと対談をして、なんか、いろいろこう、コーヒーをこういうふうに伝えていきたいとか。うん、なんか、ご家庭だったりとか、一人一人に合ったコーヒーを提案できるような、もうできるだけハードルを下げて、コーヒーってものを広めていく活動をしたいっていう話をしたら、じゃあもう翔平くんはコーヒーインフルエンサーだねって言われたんですよ。うん。
で、その、肩書きとか名前が、ね、自分のする仕事を明確化にすると思うので、
うん。そう。なんで多分日本においてのインフルエンサーってもっとなんか芸能人とか、まあ、フォロワーが何十万人いますとか、そういう人たちのことを言ったりするのかなって思うんだけど、まあ、元々のインフルエンス広めるみたいな意味で言ったら、僕は、 まあ、例えば普段インスタントコーヒーしか飲まないとか缶コーヒーしか飲んだことがないっていう人が僕の放送を聞いて、ちょっとコンビニコーヒー試してみようかなって、なんかコンビニによって味が違うらしい、飲み比べてみようかなとかいうことをアクションを起こさせることができたら、それはインフルエンサーとしての力が働いてると思うんですね。うん、だそれを、すごくたくさんの人にはできないかもしれないけど、今の段階では。ただそのマイクロインフルエンサーとか、そういうもっと小さなコミュニティだったり、小さな単位の中でもインフルエンサーっていう活動はできるんだなっていうのを思ったので、以前から言われてたんです。そのインフルエンサーってつけちゃいなよみたいなのは何人かに言われたことがあったんだけど、そのニックさんと対談した時に自分が喋ってることがまんまインフルエンサーのやってることだなって思ったので、まあそうだよなってなんかすごい腹落ちして、公にインフルエンサーっていうようになりました。
本来インフルエンサーは翔平くんみたいに自分で勉強したりいろいろ考えたことを伝えていく人ってことだよね。
あ、そうですね、うん、
最近 SNS のってどっちかというと拡散力がある人のことをインフルエンサーって言ってるからさ。
そうなんですよ、うん、
誰かのものをこう、うん、消費広告だよね、だからね、インフルエンサー広告になってるからさ。
そうですね、うん、インフルエンサーっていう言葉自体もその SNS のインフルエンサーみたいな、例えばその日本だったらインフルエンサーってちょっと職業チックになってるところあるじゃないですか、最近だったら。職業インフルエンサーですっていう風に言って、海外で入国しようとした時に入国審査でストップかかった人がいるっていう話を聞きました。
なるほど、
うん、さ、もみじさんも言ってる、インフルエンサーは企業の商品を宣伝する人というイメージ。そう、だからなんか日本でインフルエンサーっていう名前でやっていくのが、まあ、果たしてグッドなのか、まだちょっとわかんないですけど、ただなんか食コーヒーインフルエンサーって名前で活動してたら、なんか唯一無二の、ポジションを、ね、そういう席に座ることができたので、僕の場合は。僕なんかより全然たくさんフォロワーいる方とかインフルエンサー的なお仕事をされてる方はたくさんいらっしゃると思うんですけど、うん、でもなんかコーヒーインフルエンサーって翔平さんのことだよねとか言ってもらえる形になってるのはね、すごいありがたいですよね。
そうだよね、やっぱコーヒーインフルエンサーってそのコーヒープラスインフルエンサーっていうところが大事だろうね。
そうですね、うん、しかもプラットフォームにポッドキャストを選んでるっていうなかなかニッチなインフルエンサーなんですけど。
ポッドキャストを聞いてる人っていうのはどのあたりの人なの？
ポッドキャストは、まあだからいわゆるボイシーとかスタンド FM ってこういうコメントが入るし、多分そのインタラクティブな、双方向的なコミュニケーションを求めてる方が多いと思うんですけど、うん、ポッドキャストって本当に聞きっぱなしで、めちゃくちゃ反応ないんですよ。
反応がない。
反応がないんです。一応、ダッシュボードみたいなのが見れるので、どれぐらい聞かれてるかとかはチェックすることができるんですね。でランキングとかもあるし。で、聞かれてるんだなっていうのはわかるんだけど、コメントとかが入らないから。
一方通行なのね。
まあ、もちろんすごく人気の番組とかになってくると、お便りがどんどん来たりとかいうところも中にはあるんですけど、ラジオ的な使い方ですよね。うん、実は、まあ、世の中にね、ラジオ局ってたくさんありますけど、ラジオ局でさえもそんなにたくさんお便りが来てるわけじゃない、みたいな話も聞いたことがあって。
うん、まあ、昔は多かっただろうけどね。
そうそうそう、昔は多かっただろうけど、最近なんかツイッターとかでもハッシュタグつけるだけでもお便りとして取り上げますって、そんぐらいハードル下げないとお便りが来ないレベル。になってしまってて、ね、その前はね、メールかファックスか、うん、で送ってくださいみたいな。
今、はがき、お便りってはがきじゃないよね、メールだよね。
はがきじゃない、メールですね。
これ俺はがきだと思う。
いや、あの頃のラジオは本当に素晴らしかったと思いますよ、僕は。
うん、だって、はがき読んでもらうためにどれだけはがきをデコったか、今で言う。
やってましたか、しげとめさんも。
まあだってね、うん、彼女を見つけても文通の時代だからさ。そう。 まあ、知らないだろうけど。
文通ね。そう。
だからよかったよ。手紙書いてもさ、次の日の朝出しに行くまでに気が変わったら書き直せたから。
あれよく言いますね。あの夜書くと、感情が高ぶってしまうので、朝もう一回見直せっていうね。
どうせね、ポストいけないから大丈夫なんだけどさ。まあ、ポチッと押しちゃうからもう大変なことになる。
そうですよ。SNS なんてポチッと押したらすぐ飛んじゃいますから、誤字脱字だらけでも飛んじゃいますし。
なるほど。
そう。だから、まあ、ポッドキャストだけでは難しいけども、本当に何でもやるっていうか、コーヒーを広めるとか、まあ、僕の思ってるコーヒーの理念だったりとか、お店さんとつないでいくとかね。コーヒー、一人一人がその、まあ、コーヒーと触れ合って、コーヒーの、良さを知ること、あと、そのコーヒーを使って、まあ、その自分の生活を、生活の質を上げてもらうっていうか、みたいなところに落ち着いてくれれば、もうそれでいいと思ってるんで、もう何を使ってっていうことにはあまり固執はしてなくて。ただなんか、
まあ、イベントとかでコーヒーをね、提供しに行ったりもしてるもんね。
そうですね。イベントで入れたりだとか、ありがたいことにその、提供側じゃなくて喋る側で出してもらったイベントとかもあったりとかしたので、コーヒーインフルエンサー、コーヒーポッドキャストの翔平さんがやってくるみたいな感じの それは松坂屋さん、上野の松坂屋さんでやらせてもらったことがあって、
あすごいね、
そうなんか、面白いですよね。コーヒーでこんな風に繋がってくんだって思って
。まあ、やはりこのね、発信をする人っていうのはとても大事だと思ってるので。ビール売る人はいっぱいいるんだけどさ。ビール発信する人ほ
ん
といないなと思って。
ああ、そうですよね。スタンド FM で言うとビールは僕コグネーさんって方知ってますけど。
はいはい、コグネーね。
はい。僕姉さんも、だからスタンド FM がバーッと出た時にね、入ってきた方っていうか、ちょっとだけお話したことありますけど。
まあ、そうだ、そうか、か、まあ、ビアジャーナリスト協会っていうのがあるから。
あ、それ。ビアジャーナリスト協会。
そこの人たちはそうだね。発信はかなりしてらっしゃるね。
そっか。まあ、ビールについて。
出てると思うけど。
なんかだから僕の中では結構ビールの中ではコグネーさんがまず最初でしたね。
まあコグネーかもね、すごいあちこち精力的に喋って
ですね、本当に。今でも。で、なんか彼はね、他のお酒の人たちと、ボイシーで言ったらセルジオさん、ウイスキーのセルジオさんとワインのアユさんって方いらっしゃって。
はいはいはい。
とあとポッドキャストの日本酒の杉玉さんと4人で、さからばって、
やってるでしょうね。
ね、やってますよね。今でもすごいアクティブに動いてるから、すごいなと思って。
バオとかでもやってらっしゃるしね。
ねえ、そう。なんか、お酒ってそういうつながりできやすくていいなって思うんですけど、コーヒーって、なんか紅茶とか、じゃもしくは牛乳とかと仲良くするのかって言ったら、別にそういうわけじゃないので。
仲良くすればいいじゃん、紅茶と。
いや、紅茶と仲良くしたいですね、僕は。今、ちょっと授業手伝わせてもらってる、カフェインレスコーヒーのメーカーがあるんですけど、ブランドがあるんですけど、そこは、ハーブティーと仲良くやってます。
はあ、
まあ、言ったらコーヒーも、一つのハーブティーみたいなもんなんで。
まあ、でも多分それはコーヒーと紅茶は、単独で存在できてるからじゃないの？
ああ、なるほど。それで成り立ってるから。それだけで。
日本酒なんか特に、やっぱり、アルコール連合軍で戦わないと、ハイボールに勝てないんじゃないのかなって、みたいな。
本当、なんかね、日本のものなのに。
そうそうそう。だから、まあ、さっき言った、ビール継ぎ手がいた時代は、お看板っていたのね。
お看板ね。いやもう、そう。
本日の缶をする人ね。
いや、缶酒大好きなんですよ。
だから、50年前には日本中にお看板とビール継ぎがいたんですよ。それが50年でほぼいなくなったのね。
ああ、 そうなんだ。
だから昔は多分ね、貧乏な国、日本だったので、
うん、
日本酒は1種類、ビールは1種類しかないわけですよ。そしたら、やっぱりお看板が温度を変えて味わいを変えるとか、
うん、
そのビール継ぎがこの人に合うビールを継いだりとかっていうことがあったんだろうと思うけど、
うん、
まあ、豊かになってそれをしなくても良くなったのかなと。
なるほどね。なんか今、もみじさんが日本酒は海外を向いてますねっておっしゃってるんですけど、なんか海外向けのお酒って、やっぱり、あの、吟醸とか大吟醸とか、
ああいうものですね。まあ、どっちかというと、あの、ジャパニーズワイン、ライスワインという。
そうそうそう。まあ、あの、フランスで若瀬さんっていう酒造がね、頑張って向こうでお酒作ってますけど、うん、まあ、やっぱりその、清酒の本来の良さとか、なんか、それこそ、あの、重富さんは、あの、丁寧な仕事がね、そのビール美味しくするよって言われるけど、日本酒の作りもやっぱそうじゃないですか。丁寧なお仕事とか、原料の良さだったりとかで。
全然。あ、繊細だからね。
磨かない方が絶対美味しいじゃんって思っちゃうんですよ、僕は。もう完全に僕の感性ではあるんですけど、その磨かないお酒で、で、かつやっぱりそのね、あの、どの温度帯で飲むのかっていうところで、うん、ちょっとこれ、冷たい状態で飲むとしんどいけど、缶にしたらめちゃくちゃ美味しいねとか、すごい香るねとかっていうのを、まあ、あの、実際ほんとプロのお看板の人にいろいろやってもらって、いや、缶酒すごいなって。ここ数年缶ばっかりですもん、僕。家でも。
だからその、お肉のステーキを焼くように、日本人は日本酒もビールも、それをお客様が一番今飲みたいものに変えてきたはずなんですよね。
うんうんうん。
まあ今その大吟醸とかもそうです。まああれはやはりメーカーさんが作りたい味をそのままダイレクトにお客様になっちゃってるのね。
そう、なんか、そうなんですね。特にあの日本酒とかワインとか、まあまだ日本酒は家で缶にする人がいるかもしれないけど、基本的に注いで終わりじゃないですか。うん。まあその、注ぐ先のグラスが何なのかとかはちょっと気になるところではあるんですけど、基本的にはもう完成されたものがお客さんの手に届くから。
冷酒に関してはね。
うん。そう。うん、
まあ普通酒はまあやはりどう缶をするかだったろうけど。うんでも最近の若い子に、まあ、あの日本酒の冷やって言ったら、
うん、
英酒のことだと思ってるからね。
冷やね。はい。なんか、ちょっと前にそれツイッターでも話題になってたんですよね。冷やってもともとどの温度帯なんだみたいなことをね、言ってる方がいらっしゃって。うん。まあ、もちろん最終的に美味しく飲めたらいいんですけど。
まあ、冷やはそもそも冷蔵庫がない時代の話だから。
ね。
冷蔵庫がない、日本酒の一番低い温度は何ですかって言ったら常温なわけね。
もうん、
だから冷やって言ってたんですけど、
うん、多分。うん、そういうルーツ辿っていくと日本の古き良きみたいなところもすごい見えてくるじゃないですか。うん、まあ、ビールに関してもきっとそうなんだろうなと思うんですけど。うん、
だからオクトーバーフェスタがあるじゃん。
はいはいはい、ドイツのね。
あれってもともとその夏場はドイツビール作っちゃいけなかったから。
うんうん。
その春にたくさん作ったビールを、
うん、
秋のビールを作る前にタンク空にしなきゃいけないから。
あ、そういう理由なんだ。
まあ、いや、そういう、そもそもは違うよ。そもそもは違うんだけど、
はいはいはい、
今は割とそのタンクを空にしましょうみたいなところはあるっぽいですよね。
あ、そうなんですね。
で、それを日本酒で言うと、うん、その、あの、夏場に蔵の中で寝たお酒を、
うんうん、
秋に出すお酒が、
はい、
あ、
はい。はいはいはい
はい。あ、急に出てこない。ダメだ。
冷やおろしとかですか？
あ、そうそうそう、冷やおろし。うん。うん、まあ、これで、夏中のタンク、桶を全部空にして、新酒を仕込まなきゃいけないんだけど、
うん、
これが出ないからどんどん古酒になってってっていうことよね。
そうっす。広島なんてもう日本酒めちゃめちゃ有名じゃないですか。蔵もいっぱいあって、そういう文化的にはどうなんですか？その日本酒は結構皆さん飲まれるんですか？そっちの方では。
飲みますけど、でも いろんな種類の日本酒を飲み比べるみたいなイメージになってますよね。
あー、確かにそうかも。僕も最初入り口はそこだったんで。うん、
だから、まあ、観光に来る人もやっぱりいろんな蔵の日本酒を飲んでみたいみたいなところはありますけど、
うんうん、
まあ、やっぱり普通じゃなくて、ちょっと上のクラスが多いので、
うんうんうん、
やっぱり酒蔵さんって普通酒がたくさん売れないとなかなか利益にならないからね。
そうですね。なんか神戸にいた時はやっぱ灘のお酒が有名だったので、まあ、そこら中でそういうイベント的なものもやってたし、あのデパートとか行くと、あの死因のお兄ちゃんがなみなみ注いでくれるんですよ。なんか最初神戸に引っ越して、もともと名古屋なんですけど、神戸引っ越して職場の近くで、それをね、あの名古屋車文化なんで、あの通勤が電車になった途端にお酒が飲みたくなるっていう。でやたらとそうやっていろいろ飲ませてもらってたら、日本酒すごい好きになっちゃって、あの時もやっぱり最初は吟醸、いや、デパートはちゃんと普通酒も出すんですけど、うん、でもやっぱなんかイベントとかになってくると吟醸、吟醸より上かな、うん、
まあまあになりますよね、
うん、
でもまあ今思うとやっぱりその日本酒とビールが出なくなった理由の一つに、うん、お看板とビール好きがいないからだと思ってるのね。
いや、そこ、お看板とビール継ぎってなんか全然つながってなかったんで、そうやって言われると、そういうことかって。うん。
だからワインのソムリエとかワインアドバイザーとか、ワインを勉強する人がどんどん増えてって、ワインもどんどん売れてるけど、
うんうんうん。
クラフトビールもやっぱりクラフトビールを勉強する人たちは増えてきて、クラフトビールはどんどん増えてるけど、
うん、
ジャパンピルスナー、
うん、
まあ、普通のね、朝日、札幌、サントリー、キリンをいないよね。だからそれは出ないでしょうと思うんだけどさ。
はあ、そう、なんかそれを日本で大量に生産してる、それをいつもより美味しく飲めたら、そんなにコスパいいことないじゃないですか。
そう、だから俺はスタンダードのビールしか継がないんだけどね。目の前までいいビールが届いてて、それをあなたがもっと美味しく感じる方法をどうやったら広めれるのかなっていう。
うんうんうん、
だから、今僕が一番会いたい人は、
はい、
ステーキのミディアム、レア、ウェルダムを作って、それを世界中に広めた人に会いたい。
おお。どなたが具体的にいるんですか、そういう方が。
いや、まあ、まあ、わかんないんだけど、
うん、
誰が言い始めて、これが世界中、まあ、ある意味、まあ、世界中のスタンダードになるには、どれだけの努力が必要だったんだろうっていうね。
確かに、どうやって広まって、ね、なんか、どこかしら、そういう焼き方をね、あの、本来だったらもう赤いとこがなくなるまで、しっかり焼かなきゃって思われてたものが、多少赤み残してもいいよとか、あの、何度で何分間やるんだったら、ちゃんと火が通ってるよ、みたいなのが、ね、ちゃんと、世の中に広まってますもんね。
それを多分に誰もが常識として知ってるじゃん。
そうですね。
多分お肉食べない人でも知ってるじゃん。
うんうんうん。
お肉嫌いな人でも知ってるじゃん。
お肉嫌いな人でも、その赤いところは生じゃないんだよっていうのを知ってる。
焼き方があるのは知ってる。これをビールの継ぎ方をどうやったら日本中の一般常識にできるのかなっていうね。
あ、それすごい、そうっすね。いや、ビールの継ぎ方を日本の一般で、なんか、本当になんか、話聞いてれば聞いてるほどっていうか、さっきそのお看板って言葉が出てきたからこそ繋がったんですけど、僕の知り合いの、その、新田自然酒ってわかりますか？
ん？新田自然酒？
新田自然酒。新田本家っていう酒屋に、あるんですけど、
うん、
その、そこの専属のお看板の方と知り合いで、その方の、そう、うん、その方の燗酒がすごく美味しくて、ね、まあもちろん美味しいだけじゃなくて、 技術とかその思いみたいなことが、あの、面白いんですよ。あの、感謝しますっていう時に、おかんの感を使うんですよ。
なる
ほど。うん。今日も感謝ですとか言いながらやってる方がいらっしゃって、うん、その方もやっぱり燗酒を広めたいっていうか、燗酒こそ酒の飲み方だって言って、うん、やってる方なんですけどね。うん。
ワインで言えばソムリエなんだと思ってたんだけどね。だから、なんて言うんだろう。評価する人たちは増えてきてるんだよ。いろんな資格とかも含めて。
はい、はい、
うん。提供する側が少ないのね。
提供する側ね。
そう。評価する人はある一定数はいるんだけど、あんまりたくさんはいらないと思ってるので。
そこら辺はなんかそういうビールの協会とかが決めてたりとかしないんですか？
でもビールの協会がやってるのはビアテイスターとかだ。ビアジャッジだからね。もうテイスターとジャッジったらもう、あの、テイスティングする人だからさ。
評価する側だけってことですね。
日本酒だったら聞き酒師でしょ？
はいはい。
聞き酒だもんね。だから。
ああ、そうだ。そうですね。ああ、聞き酒。
もちろんね、そういう判断基準は大事なんだけど、
うん、
そうそう、それをお客様に広めていく人の部分がね。
うん。
うん、
あの、コーヒーって、まあ、ちょっと一般の人がやらないにせよ、お店で味見をするのが当たり前なんですね。で、あの、毎朝、うん、あの、コーヒー屋さん、自分のお店に到着して、カリブレーションって言って、あの、機械だったりとか、機械の正常動作とか、自分のその、作業のフローだったりとかの確認みたいなのを、まあ、そのスタッフが何人かいればみんなで一緒にするんですけど、その中にカッピングっていうのがあって、コーヒーの味の評価をするんですよ。コーヒーって日々味が鮮度によって変化していくものなので、今日の。
音声が
聞こえますね。聞こえますか？
音声がぐちゃぐちゃだった配信のやつね。
ああ、そうそうそうそうそう。カッピング。いや、あれは本当に、もうちゃんと聞いて欲しかったのに、なんであんなにぐちゃぐちゃだったんだろう。すごいショックだったんですけど、はい、うん、そう、カッピングっていうのが、まあ、さっき言ったビアジャッジ的なポジションで、コーヒーだったら Q グレーダーとかコーヒー鑑定士っていうのがいて、その人たちは生豆の評価をして、まあ、輸入するに、自分自社で買うに値するかどうかとか、点数をつけたりとかするっていうのも、そのカッピングっていう作業に入るんですけど、そうじゃないポジションの人たち、まあ、その次手と同じポジションでいたらバリスタっていうのがいて、でバリスタは毎日コーヒーの味をチェックするんですよ。多分、ビール継ぎっていうか、コーヒー屋さんのその、カッピングだったりとか味見だったりっていうのって、多分その、最低でも全員にやらせてるんですね。コーヒーを。
最低でも全員。
コーヒー屋さんだったら、やっぱり味見をしてちゃんと取れてるかっていうのって絶対やらすんですよ。その、コーヒーを、まあ、ハンドドリップだったらいっぱいいっぱいお客さんから注文入るためにするじゃないですか。した時に、ちょっとだけ残して、はいはい、サーバーの中のやつ全部注がないんですね。カップの中に、まあ、定量注いで、ちょっとだけ残ったやつを自分で飲むんです。で、だからコーヒー屋さんでコーヒー、カフェインの摂取量がちょっと大変なことになるんですけど、うん。うん。コーヒーが出るたびにその味見をするんですね。うん、まあ、もっと例えば1日100杯とか200杯とか出るようなところだったら毎回はできないですけど、それでもエスプレッソとか、ハンドドリップのコーヒーとか、少し残ったものとかを、必ず飲んで、なんだろう、時間ごとに味が変化してないか。例えば午前、朝一で出すコーヒーと、お昼に出すコーヒーと、ちょっと雨が降りそうな天気になった時のコーヒーと、湿度とか温度の変化で、同じレシピでも味が変わってくるんですよ。そこのチェックを常にしてるので、常に飲み続けてるんです、コーヒーを。おそらく、そう。すごい結構だからしんどいっていうか、胃がやられる人も結構いるんですよね。うん、まあそこまでじゃないにせよ、多分ビールを注ぐ人、まあしぐとみさんみたいにビール継ぎっていう風に名前がついてる 人以外の、あの、お店でビールを提供する人って、あの、今日ビールの味大丈夫かなとか、マシン正常に動作してるかなって言って、ビールのテイスティングって多分してないですよね。
まあ、同じロットのタンクであれば、うん、そこまでその、個体差があるわけではないので、
うん、
一回やっとけば大丈夫っちゃ大丈夫ですけど、うん、まあでも、ちょっと調子がとか見ることは見ますよね。まあ、うん、あんまり酒強くないからね、あんまりちょっとしかしないけど。
うん、まあもちろんアルコールだから、耐性もあるだろうし、ね、飲んだら飲んだである影響がカフェインよりはやっぱり早いと思うので。うん、でもね、
言ったかもしれないけど、ビール継ぎのトップの人って お酒飲めない人何人もいるからね。
それもすごいですよね。うん、お酒飲めなくてもビール継ぎになろうって思ったんですよね。
慣れたってことだよね。
慣れた。うん。なんかバーテンダーの業界にもそういうバーお酒飲めないんだけどもそのどっかで賞を取っちゃったみたいな人とかもね、たまに話聞きますけど。
でもお酒が飲めないからお客様の意見をね全部吸収できるのね。
うん。
自分の趣味思考がないじゃん。
あ、そっか。そこにだからベクトルが全部お客さんに。
そうそうそう。あ、そういう味わい、そういう感想、あ、こういうことなんでぜっていうのを全てのお客様を吸収できたら多分日本一になれちゃうんだと。
さあ、それは確かにそうですね。自分を出さないっていう。
だから、ピーマン嫌いな子供は、どんなにみじん切りにして隠しても見つけるから。ピーマン嫌いな人は見つけないようなピーマンでも見つけるから。
それができちゃうんだ。
だから、嫌いな人の方が分かってるってことよね。
面白いな、それ。そっか、それで、ビール継ぎも、そういう人たちが結構いらっしゃる。
いらっしゃいます。だから、やっぱりその、味はやっぱり人から聞くしかないんだけど、
うん、
やっぱりどういうガス圧で、どういう状態で、どういう風に継いだらどういう味になるっていうのも体感で覚えてらっしゃるんだろうね。
そっか、自分で飲まなくてもそこが、ちゃんと覚えてられる。
たらあの陶器のグラスに継ぐ時があるわけですよ。だけど中見えないじゃん。
そうですね。
ただこれ継ぐのに二つ流派があって、
はい、
一つはリズムで継ぐ人がいる。
リズム、はい。
同じリズムで継いだらいつもと同じになるのね。
うんうんうんうん。
で一人は手で持ってる重さで分かるだろうっていう人がいる。
重さ。
これが知る限り二大流派。
確かに陶器のグラスは分かんないですね。
重さで継ぐかリズムで継ぐか。
わあ、僕リズムだな。うん。分からんでもないんですよ。料理とかも割とそういう感覚でやってるところあるんで、音とかコップとかあれ多分重富さんもほらグラス注いでる時の。あのリズムとあと音で何ミリぐらいになってるかって分かりません？
まあ分かりますよ、音とあとそのついでる時のね、
うん、はい、
まあ、あと泡がどれぐらいのタイミングでこぼれてくるかとかね、
分かりますよね、うん、あ、このここからこの速度で上がってきてるからこれは溢れるなとか、うん、なんか調味料とかも適当に測ってるけど、バーテンダーとかもそうですよね。お酒とかだいたい30ミリとか45ミリとか、シガーカップって言うんですか？あ、ジガーか。ジガーカップって、計量カップ使わなくてもだいたい同じミリ数になるじゃないですか。
まあ、寿司屋さんがあるじゃん。手で握ったら、寿司の、ご飯の感じが全部一緒みたいな。
はいはいはい。あ、そうそうそう、そんな感じです。僕は昔マクドナルドで働いてたんですけど、マクドナルドの、グリルって、うん、お肉9枚焼けるんですよ、1回で。
あ、鉄板の上にね。
鉄板の上で。で、すぐ隣にストッカーがあるんですけど、片手で9枚取るっていう技術を身につけました。ジャスト9枚。
あ、その、 重なってるやつを、
そうそう。
きっちり9枚1回で取れるってこと
ね。そうそう、きっちり9枚1回で取れるし、とかなんかポテト150何グラムとか、あの、グラム数今ちょっと変わってると思うんですけど、決まってて、それを1個分、1個分あげることもできるし、大量にあげた中から1回で 1個分をちょうどの量を、あの、この箱の中に詰めるとか、できるようになりました。
すごいね。
うん、技術なんですよね。
あの、お子様熱は大丈夫なの今。
お子様熱は全然大丈夫。そう、熱はあるのかないのか分かんないけど。まあでもそんなに、もともとそんなに熱が高くなかったから、大丈夫だと思います。
ゆせはまいこさん。
うん。
しげとみパイセンのようなビール継ぎになるには、しげとみパイセンのところに弟子入りしたらなる。教えれる先輩のとこに行けば弟子になれると思いますけど。僕も完全にもう見て覚えるとしか言えないので。
見て覚えろなんですね。
あ、僕誰にも教わってないので。
ああ、そっか。
だからね、教え方がわからない。
それはもうセンスじゃないですか。
でも感覚でやってきちゃったから。
うん。いや、それでもみんながあんだけ美味しいっていうね、ビールを。僕はまだいただいてないので、ちょっと次また東京に、あ、そっか、次東京に来るのはなんかチケットないと入れないんでしたっけ？
ボイシーフェスだもんだって。
それだそういう意味か、うん。ボイシーフェスね。なんかこう、コーヒー届けに来ましたとかで、なんか配達員のふりして入ってったらダメですかね。
そうだね。そういや、コーヒーなかったかも。
ね。
そういや、なかったな、コーヒー。
去年か一昨年か、ネスレさんが協賛して、ちょっとペットボトルのコーヒーを出してたみたいですけど。う
ん、なかったかもしれん、コーヒー。
コーヒーを送っときます。僕も番組持ちたいですって言って。しげとみさんみたいに。
え、俺、ボイシー6回起こったからね、申し込んで。
いや、そう、6回ってすごいですね。僕も、落ちてるんですけど、僕多分5回なんですよ。うん、うん、今まで。それも1回はクラブハウスの、なんとかキャラバン、ボイシースカウトキャラバンみたいなやつがあって、リアルタイムっていうんですか？その、うん、まあなんか、オーディションみたいなのがあって、それに1回出たんですけど、その時も落ちたし、その後落ち続けてます。
なるほど。V 社の社長はコーヒー嫌いなんでしょう。そうなんですね。
あ、そうなんです。そうなんです。V 社の社長はコーヒー嫌いで紅茶。だから、オリジナルグッズを作ってるんですけど、ステッカーとか、アメちゃんとか、彼らは最近和紅茶を出してますからね。コーヒーじゃないんだっていう。うん、
なるほど。
うん。
翔平さん、広島で一緒に行こう。お誘いが来てますよ、
ゆきちゃん。ああ、行きたいです。行きたいです。そう、ビールスタンド重富に、ビールスタンド重富も行けるし、何ですか、広島駅もね、その、入り口出口になってると言われている。広島入ったらまずはそこから入んなきゃいけないね。
いけなくはないけど、まあ一応、入り口と出口はしようと思ってますけど。
いやーもうなんか、広島行くの楽しみになるじゃないですか、そこにあったら。入り口にあったら。
そうそうそう、ぜひぜひ。
うん。そうか、ちょっと、なんかあれですね、結構飲食店チックな話になるのかなって思ったら、だいぶ本当にコーヒーとビールの話で、こんだけ喋れるんだって思って、でも全然多分喋りきってないと思うんですけど。
やっぱりそれだけね、コーヒーとビールは、その、皆様のおそばにいるんだけど、
うん。
まあ、コーヒーは少し何、その、個人個人が楽しむものになってった気はするんですけど、
うん。
ビールはちょっとそこが、ちょっとできてなかったかなと思いますよね。
なんか、そう、僕らもだからコーヒーの話をするときに、アルコールじゃないっていうところとか、 まあ、ビールだったらこういう風に違ってたのかなとか、ワインだったらこういう風に違ってたのかな。今のコーヒー業界ってワインの、ワインの業界の成熟を見て、それにちょっと習って、スペシャリティコーヒーを売り出そうとしてるっていう文脈があるんですけど、今ね、その、カップオブエクセレンスって言って、各国ごとのコーヒーの評価をして、なんか、例えば、エチオピアのカップオブエクセレンス1位です。COE って言うんですけど、エチオピア COE1 位とか、ニカラガ COE1 位ですみたいなやつをオークションにかけて、高い値段で売ったりとかして、なんとかこう、付加価値を高めていこうとしてるんですけど、これもともとこの農園単位で出来上がったコーヒーの価格を上げていくっていうのを、なんかワインの、
AOC みたいにするってことね。
そうそう。うん。だから、その COE を作ったジョージ・ハウエルさんって方が、もう大のワイン好きで、評価の仕方とかも全部ワイン習ってるし、官能評価。なんか頑張ってそっちに寄せようとしてるんだけど、でもやっぱり、多分違いとしては、アルコールじゃないっていうところと、食事と一緒に合わせるのが難しい。一般的には。合わないわけではないんですけど。
まあ、どちらかというとね。
どうしても食事
と。人生に合わせやすいやつだよね。
そうですね。本当だから。
また一人の時間に合わせやすいような気がする。
そう、一人時間とか二人時間とか、なんかそのシチュエーションにおいて持ってくるもの、お供にみたいな感じは。食べ物じゃなくってそっちですよね。まあ、お菓子とかは合うと思いますけど、合わせられるものが、言ったらお菓子に関してもコーヒーに関しても食べなくても死なないですから、ご飯は必ず食べますからね。
ビールはある意味一緒に飲みたいものなのかもしれないね。
そうなんです。
コーヒーは一緒に飲みたいもの、コーヒーは自分の好きなもの飲めばいいもんね、とか。同じもの同じように乾杯してるみたいなところ。
そう。団結力もやっぱりすごいと思うし。で、別にそれに巻かれてる人も中にはいるかもしれないけど、別にその、一杯目がビールじゃなきゃいけないっていうルールはないんだけど、一杯目ビール飲みたいって思うんですよ。
まあそれがビールにだけある喉越しという他のアルコールとかドリンクに、まあ炭酸飲料にはあるけど、アルコールの中で喉越しが楽しめるのはおそらくビールだけなので
。そうですね。まあ多分そこをこだわろうと思うと、バーに行った時はジントニックとか、あとはそのハイボールにするにせよ、ちょっと山崎プレミアムソーダみたいな、ちょっとフィバーツリーみたいな、高いソーダとかを使ったらいいかもしれないけど、なんかちょっと荒いんですよね。その辺のハイボールとか適当に飲んでも。
まあ、やっぱり発酵中にできた炭酸ガスだからね。
そういうことですよね。
添加したものでもないので。
そこがやっぱ気になっちゃいますよ。そう、だからビールはそこら辺が偉大だなって、思いますね。ビールじゃないとできない仕事があるし、まあコーヒーはコーヒーでそういう仕事あるけど、多分、お互いに羨ましいなって思ってる部分と、いや、ここはできないでしょ。ここはビールにはできないでしょ、みたいな風に思ってる部分も多分コーヒーの中にはあって。
まあね、やっぱりビールってやっぱ仕事終わりの一杯。コーヒーは仕事終わりのコーヒー、いつなんだ？寝覚めのコーヒーの方が多いんですかね？それとも休憩時間のコーヒーが多いんですかね？
なんか目覚めのコーヒーも最近は、なんか、科学的にはあんまり良くないんじゃないかって言われる。健康のためには、その朝一のコーヒーっていうのは、目覚めのコーヒーっていうのは、ちょっとストレスホルモンを過剰に分泌してしまうので良くないみたいな話があって。
朝はおさゆがいいとかっていう話がある
で。そう。だから朝のカフェインコントロールで、まあ、カフェインレスでカフェのコーヒーを飲みましょうみたいなのをおすすめしてたりとかするんですけど。だからわざわざデカフェを作ったんですよ。コーヒーって。コーヒーが飲めない人たちのために。これ多分アルコールで言ったらそのノンアルコールビールとか。
ノンアルコールビールだよね。
そこまでして飲みたいっていう。
でも今後はね、ノンアルコールドリンクは増えてくると思うよ、いろんな意味で。
なんでしょうね、日本って繰り返し 失敗してると思うんですけど、そこを広めようとした人たちが、ノンアルコールビールだったら、その、ノンアルコールビールじゃないや、ノンアルコールカクテルだったら、モクテルって名前でね、ここ数年頑張って売り出してたけど、もう多分その、感度の高い人しかキャッチできないような感じなんで、全然広まってないっていう。
だね、ビールの代わりとか、お酒が飲めない時の代わりっていう位置づけを変えなきゃダメなの。
そもそもそうですよね。うん。
なんかコーヒーの位置づけに持ってくれないダメなの。
そうなんですよ。だからコーヒーも、だから、あの、デカフェのコーヒーだったら、コーヒーが飲めなくてしょうがないからデカフェを飲むんじゃなくって、もうそのデカフェのコーヒーというもの自体を飲みたいっていう、美味しいから選ぶとか、それがいいから選ぶっていう、筋をね、ちゃんと作ってあげないと。
うん、バランスじゃない風に打っていかないと、
うん、そうですよね、うん、あとは最近のノンアルコールビールは本当にノンアルコールとかのビアルコールですか 0.5% とかの、うん、
あスーパーダイの 3.5 もそうだけどね、
うん、そうあれもねクオリティすごいやっぱり上がってるなと思って、なんか別にゼロじゃなくてもいいじゃんっていうところが出てきたのはなんか少しなんか開けた感じがします。
まあね、あまりアルコールの摂取量は考えましょうみたいなね、動きもあるので。
ヨナヨナエールさんが出してる、正気のサタンっていう 0.7% のクラフトビールがあるんですけど、あれは、クラフトビールとしても成立してるし、かつ、飲んだ後仕事できるんですよ。そういうニーズは絶対あって。
まあね、だから IPA にしたらやっぱりそれだけそのね、味わいはしっかりしているので、
うん、
まあ一応ね、0.7 あったとしても酒税法上はノンアルコールだからさ。
そうですね。
定量飲料水になっちゃうけど、まあでも用紙とは用けどね、
うん。うん。そうですね。まあちょっと車の運転とか控えなきゃっていうのはあるかもしれないけど、まあ、普通に活動、個人的に活動する上では全然問題がなくて。やっぱなんかね、お酒しっかり飲んじゃうと満足しちゃうところがあるんですけど、0.7% ぐらいのあれを飲むと、一本これ飲んで仕事頑張ろうみたいなスイッチにちょっとなるんです。
仕事終わりじゃないってことだね。
仕事終わりじゃないです。
仕事途中ってことね。
そう、仕事途中のなんか、これから、残業スタートの、残業スタートじゃダメか。なんか聞こえ悪いけど。実際に残業してるわけじゃなくて、僕は副業とかしてるので、家帰ってきてからなんか作業しようっていう時とかは、すごいなんか気合入りますね、あれ。
微アルコールのビールって本物のビールみたいに仕事みの腕で美味しく仕上げることってできるんで。アルコール。スイングカランはですね、ビールのタンパク質と苦味成分と炭酸を使って仕上げてるので、ある程度それがしっかり入ってないと、味わいにはまとまらないんですね。
なんか逆にすごく、飛んじゃうんじゃないですか？
そう。
アルコールが、ね、そもそもこの注いでするときに少し飛ぶと思うんですけど、炭酸がね、炭酸の作り方っていうところにフォーカスする感じになるか。炭酸か泡か。
まあ、やってみないと分かんないですけどね。
樽があるかって話ですけど。
でもこの辺りのビールはどっちかっていうと、もう完成品に近いので、多分第3のビールとかもいじらない方がいいんですよ。
あ、第3のビールもそうなんですね。
あまり泡だ、あれは3度継ぎとかしない方がいいと思うよ。
ああ、なんかそれはなんとなく分かりますね。
あの状態でビールに近い味を作ったので。
ああ、そっか。あれって、業界の人たちも、缶から飲まれることをちゃんと想定して作ってますよね。
基本はね。
ね、うん、そう。なんか、よく思うんですよ。だから僕らは、まあビールに関しては缶からグラスに移した方が僕は美味しいなと思うので、そうするけど、なんか物によっては、ペットボトルのものとかもわざわざそのグラスに移しちゃうと逆に雑味が目立ったりとか、お茶とか、うん ペットボトルから飲むから、なんか、あれ、あの価格であれで出して、ちょうどいいってなってるんだろうなってのは。
うん、まあでも、ほろ酔い生とかはみんなコマじゃなんか条件に移してあるよね。
ああ、そっかそっか。お酒はそういう感じですね。うん。うん、なんかどうしても缶はね、匂いが気になっちゃって。
まあ多分今、匂いはほぼないんだけどね、多分。
あ、そうなんですか。
でも多分それは、その、イメージとか、
うんうん、
鉄の味がするとか、もうほぼしないはずなんだけど、コーティングがすごいきっちりできてるから。
そうなんですね。なんかもうなんか、グラスに注ぐのが当たり前になっちゃって、もうずっと缶から直接飲んでないんですもん。うん。そっか、ちょっと今度缶から直接飲んでみます。うん。面白い。
うん、まあ、だからそのコーヒーの豊かな文化に近づくように、ビールの文化をどうやって広げようかっていうのを翔平くんからお知恵を拝借して、これからも頑張っていきたいなと思っております。
いや、もうめちゃめちゃ応援しますし、なんかそれ、本当に実現させてほしいので、なんかできたらいいですよね。まあ、だからさっき言ってたその、缶酒とつながるところがあるんだったら、お看板の人とかと一緒になんかやるとかも。面白いかもしれないですし、うん、なんかそのいや本当にも世の中っていいものたくさんあるじゃないですか、うん、でいいものはいいんですやっぱり、なんかそれ以上の説明ができなくて、うん、なんかボイシーで高山さんってメゼババっていうレストランのあのシェフでオーナーシェフで高山さんって方がいらっしゃって、その方の放送僕好きでよく聞いてるんですけど、でもあの彼もその料理人としていいものはいいよねっていう、美味しいものって圧倒的に美味しいものってなんかそのいろんなハードルを超えるから、なんかいろんな枠組みを超えるから、なんか言葉では説明できないし、なんか料理とか飲み物だからこそできるその味わいによる感動、うん、とかなんかその自分の中での世界が変わるみたいなのってビールでもコーヒーでもあると思うんですよね、うん、それが本来であれば、そういうビールの継ぎ手がたくさんいれば、それに触れる人の母数ってもっと増えるはずだし、
うん。ライバル作らないと成長しないと思ってるからね。だからまあライバルに俺がなってるかどうかはわかんないけど、
うん。いやもうなんか、あれじゃないですか、しげとみさんってすごい人なんですね、という、なんか、みんなが、すごいな、になっちゃってると、あれですよね。
それはそれで困るわけです
。困るわけですね。あれ、ああなりたいっていうのと同時に、あそこに負けないように自分もね、強くなりたいじゃないですけど。
こういう若い子とか、まあ、いろんな人がね、増えてきてほしいなと。
はあ、そうですね。お店がやっぱり少ないもんな。そういうところに、ビールの注ぎにこだわってますって言ってるお店って、それを代々、大々的にこう、打ち出しの店
って。正直、こだわって、僕の中ではこだわってると思ったら、これを普通にして。
そっかそっか。これが普通ね。うん。このレベルぐらい当たり前に出してくれよっていう。
コーヒーがちょっとこういうのが苦手な人は、アメリカのってありますよっていうのを、ちゃんと普通にみんなが知ってるような世の中にしたい。
いやー、それ。
ビールのちょっと苦味が苦手なんですよっていうのを、そのクラフトビールで違うビールを継ぐんじゃなくて、
うん、
同じビールでそれを提供してあげれるっていう。
うわ
ー。コーヒー苦手だったら牛乳入れたりミルク入れたりするじゃん。
そうですね。うん。
と同じように、まあ、ちょっと言ったらちょっと違うかもしれないけど、
うん、
そのビール自体を今あなたが一番飲みたいもの、飲みやすいものに、
うん、
変えれる知恵、
うん、
知恵っていうか、知恵でもないな、これは。
うん。まあ、そうですね。現代的な言い方すると、ライフハックとか、まあ、そんぐらいなんか、簡単に人々がアクセスできるもの。うん。
だから、二十歳で最初に飲むビールを、缶ビールを直接飲まないを変えるだけで、
うん、
ビールが飲める人は劇的に増えると思うので、
本当ですね。なんか、あれが原因でビール苦手だからって言ってる人めちゃめちゃいると思います。
だって缶ビール直接飲むのって、うん、まあ、ちょっと例えがあれだけど、ウイスキーのストレートいきなり飲むのと同じだからね。
わかります、ね、一番きついので。そうですよね。
で、ウイスキーストレート飲もうと思ったらみんなが全力で止めるはずなんだけど、
うん、
缶ビール直接飲むのって誰も止めないからね。
そうですね。
あ、それ。ビールが苦手になってきつくなるって誰もし、なぜ？
それそうだ。それ確かに、あの、だってコーヒーもそうですもん。日本はあの、フィルターコーヒーの文化が強まってる。あの、いい背景もあるけど、それこそ悪い背景としてブラックコーヒーが当たり前なものになっちゃってるから、海外行ったらお砂糖とかミルク入れるのが当たり前なんですよ。で、そっからみんなスタートする。
めっちゃ甘いの出てくるじゃん、楽しで。
そうそうそう。
砂糖入れない、おかしいよ、君たちはって言われましたもんね。
そうですよ。
めっちゃ甘くしてデザートで飲むんだぜって言われて、こっちの方がめちゃくちゃ美味しいんだと思いましたもん、ね、
そうなんですよ。本当にチョコレートみたいな、まあ、あれはもう、うん、いやもうまさしくチョコレートを食べるのと同じ感覚で、やっぱりイタリア人とかになってくるとね、1日7杯も8杯もエスプレッソ飲むんで、ね、1時間おきに飲んでるから
全部捨てて自分が好きなのを飲める文化にしたい。
いや、本当に、文化を作るってすごい、やっぱり、すごいことだと思うけど、でも何かのきっかけで、ガッと変わる可能性ありますよね。うん、
だから多分、日本中の飲食店の2割を変えたら、あとはガッと変わると思うんだけど。そこまでを丁寧に丁寧に、あの、育てていこうと思う。
いやー、実現させてほしいな、なんか。ねえ、ちょっとコーヒー側から、コーヒーサイドから何ができるか分かんないですけど、ちょっとぜひぜひ、また引き続き。
でもやっぱり、ね、10年前からそのコーヒーとビールの、この人生におけるとても大事な、潤滑油であり、
うん、
コミュニケーションツールというのは、もう50年も前から、日本人にとってはそうなので。
そうですね。そう、だから本当に身近にあるんですよね。日常品、なんか、コーヒーは、あの、嗜好品なんですけど、もう、ほぼ、その、必需品、日常必需品のレベルまでな
って。嗜好品の中でも、あの、ビールとコーヒーって一番日常に近いところにいるじゃん。
本当にそうですよね。うん、
だから、そこのクオリティを上げると、その人の日常が良くなるはずだから。
いや、本当にそうなんですよ。そうなんですよ。
年に1回しか飲まないもののクオリティを上げても、その人の日常良くならないから。
いや、まさしく。どうせ飲むじゃんって話なんですよね。あの、コーヒーにせよ、ビールにせよ、どの道飲むんだから、美味しい方がいいじゃんって。別にそこですごい高いものにした方がいいよって言ってるわけじゃなくて、ちょっと工夫するだけで全然違うんだよっていうところはやっぱり知ってもらうと、やっぱりそこで意識が少し変わるだけでもね、多分消費の仕方って変わってくるでしょうね。
それを、まあ、丁寧に丁寧に伝えていくしかないかなと。ゆきちゃん、ありがとうございます。今日、息子と二十歳で、重富さんのところで乾杯をする約束をしたよと、お待ちしてます。
いや、なんか、俺もそうしようかな。うちの娘が、二十歳になった頃に。
あ、でも、最近多くなりましたよ。子供が二十歳の誕生日なんで来ましたっていう親子は。
いや、すごいいい話だと思うし、僕なんか、その、まあ、娘が二十歳になった時にどうなってるか分かんないですけど、なんか国内に住んでるのに国内のいいものを知らないんですごいもったいないって、まあ、知らないこと多いんですけど、もちろん。自分も分かんないこと多いし。でもなんか、ビールなんて本当に身近だし、広島って別に全国からアクセスできるじゃないですか。二十歳のお祝いですよ。いや、それぐらいはしたいですよね。
二十歳の乾杯は広島でって。
重富さんの体が何個あっても足りないですけどね。いや、だからそのためにもちょっと広がってほしいな。
ビールは薄めて飲まないから直接でも OK なんですかね。コーラみたい。あ、缶から直接ってことですか。
お茶コーヒーはここに注ぐけど。
もともと缶ビールを最初に発売したのがアサヒビールで、
うんうん、
その時にあの、 直にお飲みくださいって立ち書きに書いちゃったんですよね。
あー、そういうことか。
で、翌年札幌ビールが出したのはグラスについてくださいっていう PR だったの
ね。あ、そうなんですね。
だからその時はこんなに缶ビールが売れるとみんな思っていなかったから、
うん、
それがあっという間に缶ビールが増えてって、あれをプルトップのところを、
うん、
継ぎ口って言えばいいのに飲み口って言っちゃったんだよね。
あー、そうなんだ。
飲み口って言ったらそこは飲むでしょうって、継ぎ口って言えば継いだのにって話ですよ。
いや、それはそうですよ。もう完全に誘導してますもん。
そう、だからそこを今継ぎ口に名前変えればいいと。
まあ他の缶は飲み口になってるでしょうからね。まあ、缶自体減りましたけど、でもまたなんか缶に戻ってってくような文脈かもしれないですよね。 SDGs の話とか、なんかペットボトル減らそうみたいな感じになってるから、うん、なんか缶がもっと普及した時にはそこの名前ぐらいはね、あの飲み口にするのか継ぎ口にするのか選べますよぐらい、缶工場の方でやってもらえればいいですけど。何しろ
お嬢さんは寝ました？
はい、寝ました。なんとか。いや、もう12時ですね。
明日の朝起きないじゃない？大丈夫？
明日もまあ、保育園お休みなんで、うん。ちょっと大事を見て、明日はお休みにするって言って、妻が言ってるので、まあ、大丈夫かな。僕が起きて会社行かなきゃいけないですけど。
そうか、スタンド FM でって何？これ時間制限ないのね。
ないです。いくらでも話す。いや、だから。
配信とかできるんだじゃん。
そう、だからセルジオさん、さっき出てきたね、コグネとかセルジオさんとかの、あのあたりとかなんか、配信しながら寝ちゃったとかいう話とか聞きますよ。
なるほど。
ねえ、いや、本当に話尽きないんで、またぜひ。
ありがとうございました。
はい。なんか、テーマごとに話すと多分もっといろいろ深掘りができると思うんで、なんか。
ね、でもテーマがありすぎてあれだよ、
ね。ありすぎるんですよ、本当に。今日話してみて分かりましたけど、次々に出てきちゃって、なんか元々の、ね、継手が減ってってとか、バリスタが増えての話があんまりできてなかったかもしれないとか思いましたが。
どうなんですか？やっぱりそれが、やっぱりね、コーヒーを楽しむそのシチュエーションとか人数とか、その時間帯とか、うん、まあいろんなことも、こう複合的に絡んでくるんだろうなと。
まあそうですね。うん。
アルコールがあるないっていうのもあるし。
うん。だからなんかもしかしたらそのバリスタが、ね、まともなバリスタって、ね、どこで線引きしたらいいんだとか、何人、実際のところ何人いるんだみたいなことって、それが話せるのって結構贅沢な話なのかもしれないですね。ビル継ぎの話からすると。比べるとね。
そうです。まあ、それはそれでね、なかなか線引きは難しいところだと思うけどね。
うん。
俺は認めないとかさ。
あ、そうそうそうそう。ありがとうござい
ます。いい意味で流派は出てくればいいんだろうけど、それが、ね。
結局だから、
宗教先生になると嫌だから。
ハードル下げすぎちゃっても、ビアサーバーからビールを適当に注いでも、ビール継ぎっていうふうに言ってしまう人たちが出てくるってことですよ。うん、
ビール継いでるのには間違いではないんだけどね。
まあね。
車運転はできるけど安全運転かどうかっていう方が大事なので。
そうですね。そこの丁寧さとか。いや、いっぱいありますよ。なんか所作だったりだとか、なんか立ち振る舞いとか全部出てくるね、やっぱり。
うん、AI に取られないように頑張りましょう、お二人で。
そうですね。いや、マジで。いや、そこは本当にビールは切実じゃないですか。もう、フルオートですもん。ジョッキ置いたら全部勝手にやってくれるんですか？泡の量まで。
あ、でも、あれは僕たちの継ぐビールとは全然違うので、あれだけどさ。
まあまあ、もちろんもちろん違いますけど、でも一般の人たちにそこの違いっていうものがあるかないかの時点でまず知られてないっていうところですもんね。
でも、まあね、その辺もいろいろ変わってくるんだろうけど、でもあの人にビールを継いでほしいっていうね、文化にしたいなと。あの人のコーヒーが飲みたい。
うん、そう、あの人のコーヒーが飲みたいは結構ね、あのコーヒー好きの中ではある話なので、ビール継ぎでもできるはずだし、
ビール継ぎのそのこの人のビールを飲みたいっていう、
うん、そうですよ。まあでも重富さん自身がそれをね、すでに体現されてらっしゃるので、 もうそれはなんかここでサンプルが一つあるわけだから必ず他の人でも再現できると思いますよ。
まあそれはね、あの追い越してくれれば一番いいんですけどみたい
な。ね、わざわざだって銀座に飲みに行こうってなるわけですから僕らは。
そう簡単には追い越させませんけど。
来るらしいぞ。でも銀座大変だからもういいか広島まで行くかっていう話まで僕らはしてるわけなんで。うん、ちょっと。ぜひ。まあ、ただ、あの、残念ながら、重富さん教えられないんで、見て学んでくださいって形になりますけど。
見て覚えろっていうしかない。
いや、ちょっとね、そういう人たちが増えることを願います、本当に。
ありがとうございます。
はい、どうもありがとうございました。聞いてください。
皆さん、遅くまでお付き合いありがとうございました。
ありがとうございました。またぜひやりましょう。
はい、ありがとうございました。
はい、お疲れ様でした。
はい、ありがとうございました。